石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明が皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。本日は第561回目お届けいたします。ナビゲーターの福田紀子です。
はい、よろしくお願いします。石原明です。
はい、そして本日も
ちょっとこれ慣れてきたでしょ。
慣れてきた。
昔、はいなんて言わなかったよ。
はい、ご紹介したいんですけど、ゲストを。
はい、大丈夫です。
はい、株式会社 e メディックの小島美希人社長にお越しいただいてます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回で4回目ですね。
4回目、もう4回目になってます。
ただ、リスナーの方から、なんかすごい異常な、こう、なんつうの、熱量と知識量と、この小島社長は一体どういう人なんだみたいなですね、反響がこう来ておりまして、はい、4回ぐらいでと思ったけど、これちょっと、4回で終わんないような感じの様相になってきたんで。
40回ぐらいですか
?40 回ぐらい。
10回ぐらいですか。
あと面白いのは、はい、僕がほら Q&A やってるじゃん。
はい、
で、まあ僕はコンサルですよね。で、小島社長はどっちかって実務派じゃん。うん、だからそういう意味では、2人が Q&A やったらどうなんのみたいなね。ちょっとね、面白い問い合わせとかも来てる。面白い。
そうですね。おそらく、うん、同じ意見のところもあれば、うん、ちょっと、まあ、別に、違う意見というか、視点が違うというか、
はい。ちゃうだろうみたいな。それは違う。そういうこともあるかもしれない。
石原さんみたいな。
口聞かなくなったりとか。
そうですね。
はい。というようなこともありまして、はい、前回ね、3回目です、うん。で、紹介、小島社長の自己紹介と、うん、まあ、簡単にどんなことやってきた、はい、天気はどうでしたかっていうのと、うん、今ビジネスを、まあ、トータルで28個。ね。まあ、はい、もっとたくさんのビジネスやってきたけど、うん、その中で、まあ、実際にバイアウトされたものもあるけども、うん、立ち上げて成功させたのが28個あって、はい、これが脈絡ないと、
うん。そうですね。
通常だったら建築やってれば建築系のことばっかりやってるし、うん、はい、例えば、なんかね、販売だったら販売だけのことやってるけど、はい、およそ、バラバラじゃないですか、このビジネス
は。でも、実は脈略あるんですよ。完全に同じことやってるんですよ。これですね、まあ、例えば、じゃあ、キコさん、これ、まあ、僕がやってるやつ見れてると思うんですけど、これ、はい、全部同じことをやってるように見えます？これね、同じことやってるんですよ。
同じことにはね、はい、業界が違いすぎて、はい、全然思えなくて、例えばですよ、はい、小島社長。美容外科クリニックと、歯科医院クリニック、はい、ってなると、はい、なんとなく似たもの同士っていうイメージはあるんですけど、はい、
不登校や引きこもりのサポート業務、
はい、
FX スクール事業とかね、
はい、
あと速読を、うん、教える教育事業みたいな、はい、
スピリチュアルカウンセラー、
ね、スピリチュアルもね、
これまあスピリチュアルのある有名な先生をお呼びして、まあ例えば占い師の方とか、そういう方たちとか、もしくはそういう占い師というんですかね、うん、そういう方にそういうのになりたい方をが生徒で来るというような、うん、そういうことをやったりとかしてました。今はもうこれちょっとだいぶ前にやったやつですけど、
はい、
これですね、じゃあ何が同じかっていうと、もうこれが、はい、ある意味ですね、もうこれをここで言っていいのかって今僕悩みながら言いますけど、これ結局何が同じかっていうと、すべて僕は、それぞれのジャンルで、ものすごい深い悩みを持っている。でも、現状のお店、サービスでは解決できないで困ってる人を救うっていう意味で同じなんですよ。
ちょっと今ね。
いや、これがね、
力が、言葉に力が入ってた。
はい。
これが全てなんです。はい、そうなんです。
もう一回。
先ほど紀子さんが業界が違うって言ったじゃないですか、うん。別に業界は僕気にしてないんです。そうじゃなくて僕は何をやりたいかっていうと、うん、人間というか人に対して、その人が本当に悩んでる。で、悩んでるからいろんなインターネットを調べたりとかってするじゃないですか。
はい。
しても、本を読んでも人に聞いても解決策がない。なんかお店に行こうとして、お店とか、まあ、誰かに相談しようとしても、それは解決できない、うん。できる人はいいんですよ、それで終わるから。できない人が存在する業界を探して、
はい。
その人たちに、じゃあ、僕が作ったものを提供するっていう形で喜んでもらう。うん、っていうことをやるっていう意味で全く同じことをやってるっていう。そういう意味な、そういうことなんです。で、これはどういうところから来てるかというと、
はい、
石原さんが本当に僕が会った時から言っている、結局、仕事はその親切だと。 あとは仮説を立てて検証することだった。親切っていうのは僕なりに解釈を当時してたのはどういうことかっていうと、結局悩みがある人を見つけて、その人に対して本当に解決ができるものを入って提供するっていうことこそがビジネスの本質だと、商いの本質だっていうのを、僕の中で理解したんで、なんでそれをただやっているだけなんですよ。
最初のビジネスの立ち上げがね、はい、そこから入ったもん、ね。
そうです、そうです。
本当に悩んでて、はい、解決できないところを、なおかつその仕組みすらなかったから、はい、その仕組みも一緒に考えて、ね。
そうです、そうです。
その時の反響とかももう読ませてもらったけど、うん、もう感動するような感謝のイラストがあったもんね。はい、あれからか。
で、なんで結局、悩んでる人っていうのは需要なわけですよ。需要があると。で、じゃあ商売をやってる側ってのは供給なわけですよ。ってことは、需要があるのに、そこの領域の供給がちゃんとなされてないっていう、そこにギャップが生じてる業界とギャップが生じてない業界があるんです。じゃあ僕はギャップが生じてない業界は、には当然参入しません。
はい。
で、明らかなギャップが、ギャップを発見することができたら、そこを、で、さらにそれを埋めれないかもしれないわけですよ。大企業じゃないと資本がかかりすぎるとか、うん、そういう場合は入らないですけど、これが、ある程度小資本でいけると、うん、いうことになれば、これもちょっとどこかの機会でお話ししますけど、美容クリニックっていうのは僕はできないですけど、そこにお医者さんを投入すればできるわけですよ。
うんうん、
なんで、それって、自分がやる必要がないわけです。自分は、僕ができることなんて知れてるんで、やっぱり世の中、僕ですね、自分で習って何かをやるっていうのは、これもね、これを言うとなんかまた嫌われそうなんですけど、自分が何かを習ってやるっていうのはクソだと思ってるんです。どういうことかというとですね、
はい、
悩みを見つけたじゃないですか、はい。それを自分が習ってやったって、所詮1年習ったぐらいでできることなんて知れてると思ってる。
ああ、そういう意味で。
そういう意味です、うん。はい。なんですけど、じゃあその業界で30年やってる第一線の人を連れてこれるんだったら、お客さんにとったらそっちの方がいいわけじゃないですか。
そうですね。
っていう意味です。
うん、
はい。そっちの方が早いっていうのを気づいちゃったんですよ。だって僕がこれから美容クリニックやろうと思って、はい、これね、なんかウェブとかを習うっていう、方だと、一年ぐらいでできるから習いに行っちゃうってなるんですよ。でも病院で、じゃあ僕が今から医者目指そうってなると、3年5年勉強して、多分10年ぐらいかかると思います、
はい。
で、入って6年やって、お医者さんの歯科医師国家試験、医師国家試験ですか、受かって、2年間基礎研修やるんで、2、30年かかるわけです。
そうですね。は
い、自分で、何でも自分でやっちゃうってそういうことなんです。でも、僕がお医者さん連れてこれれば、3ヶ月でできるんです。
は
い。だから、これはどういう思考かっていうと、自分の能力がどうのって話じゃなくて、お客さんに最高のものを提供するって考えたら、自分が最高じゃないんだったら、それをちょっと習って提供する時点で僕は失礼だと思ってる。っていうところから来てるんです、考えが。結局、石原さんが言う、仕事は親切、親切っていうのは、お客さんがそれで本当に感謝。ありがとう、悩みが解決できるっていうことが全てだと思ってるんで、だったら僕である必要なんかないし。
このさ、はい、フラットな考え方に、はい、なかなか人は行き着かないじゃない。
そうですかね。
いや、それね、行き着かないんだよ。
そうですか。
うん、例えば、昔僕がコンサルした飲食店の社長が同じこと言ってて、はい、自分たちが出してる料理がまずいんだったら、はい、もっと美味しい料理作ってるところから持ってくればいいじゃん。
はい。
じゃあ自分たちはどうするんだったら、飲食は本当にその、この空間にいる人たちを楽しませればいいわけで、っていうね、話をするんだけど、自分たちが作ってる料理が美味しくないっていうふうに怒られるっていうふうに、スタッフは思っちゃう。わかる。だから、ケンタッキーフライドチキンの方が、フライドチキン美味しいんだったら、で買ってきて、出せばいいじゃんか、みたいなさ。その人もその表現力があんまり、
そうですね。そうですね。一歩間違うとそれ誤解を生みそうですけど、そうですね、確かに、
うん。はい。っていう感じね。
なんか場の提供っていう感じですよね。まあ、スナック的な感じじゃないですか。
そうですね。ね。なんで、やっぱり僕は、自分の中でのやっぱりイメージは、事業に投資してるっていうことも含めてですけど、やっぱり商売人だと思ってるんですよ。やっぱ商売っていうのはお客さんの悩み、痛み、不安を解決してあげてなんぼ、だからお金もらえると思ってるんで、お客さんから見たら解決できれば何でもいいわけですよ。だったら、同じお金をかけるんだったら、より解決が早くできる、もしくは圧倒的に解決ができるものがあった方がいいわけじゃないですか。
はい。
だったら、僕がなんか習ってやるっていう意味がない。
うん。
もうこれは。
それさ、はい。確信持ったね、いつ。
革新。
それはその、前言ったビジネスのマッチング軸で人の話を
聞いた時に。聞いたのもありますね。はい。あとは、なんて言うんですかね、やっぱり僕がもう、まあ、中学、高校からそうですけど、自分がやっぱりそんなにもう、大した人間じゃないっていう、いけてないっていうのがもう分かってたからっていうのもありますね。だから自分の能力に依存しないんですよ。これ、経営。
普通逆だよね。
いや、これ経営で成功するための絶対的な心理なんですけど、自分がバカだと思うから、徹底的にお客さんの声を聞けるんですよ。だって自分が生ちゃ頭いいと思うと、自分で考えてこの商品いけるはずだと、主観で入っちゃうんですよ。
日本中の経営者が、逆を考えてるよね。
そう。だからそういう意味で僕は楽勝だと思ったんです。で、アメリカにいる天才的な経営者たちって、まあ、あれですよ、そのスティーブ・ジョブズと相性は別ですよ。結構すごい人たちって、意外、緻密に緻密に証拠とかリサーチとかものすごいデータを取って、そこから客観的に組み立ててる人が多いんですよ。これはなんでかっていうと、おそらくいろんな理由があると思うんですけど、まあ、向こうはそのベンチャーキャピタルみたいな人たちがお金を入れるんで、やっぱプレゼンをしなきゃいけない。適当なこと言えないっていうのもまあ、そういうなんか。
日本は超アバウトだもんね。
そうなんですよね。
あ
なんでまあ、僕はその主観でできる人なんて、孫さんとか、ああいうような一部の人であって、で、あれに憧れるのはいいと思うんです。でも、はい、僕はビジネス書を読むときに、本当に良くないなと思うのが、孫さんの本とかを読んで、松下幸之助の本を読んで、すごいなと思うのはいいんです。でも、あれできるって思ってしまったら、やっぱり終わってしまうんですよ。
これさ、話の展開がさ、深くなってきてさ、
深くなってきました。
なってきてさ、これ以降どうなるんだろうねっていう。
わかんないんですよ。
感じになってきたね。
そうですか。
ちなみに、今回ちょっとね、
はい、
前回もちょっと予告したんですけど、プレミアムの方の方でもちょっとこの辺の話をしてもらったりとか、はい、ね、あとその、僕がインターネットでやってる、神経戦略塾の中でもゲストをね、はい、何回かこう、やってもらおうと思ったんで、うん、ズーム越しだけど、この人見れるってなったら、その神経戦略塾、はい、Facebook の方でね、
そうですね、
検索してくれれば。
これ なんて入れれば出てくるんですか？僕はわかんない。
神経衛戦略塾。
って言うと出てくる、
ね。石原明、神経戦略塾で、Facebook で、はい、Facebook の、グループページとかがあるので、うんうん、そこで、セミナーの告知とかするんで、見ていただければいいと思いますけど。
うん、なんかこういうのは、そうですね。なんかたまに僕、まあ、今はもちろんコロナでそういうのないですけど、去年、一昨年ぐらいに飲み会とか、僕それ自体もほとんど行かないんですけど、なんでかっていうと、そもそもね、ビジネスに人脈いらないんですよ。これもね、間違いで、今からビジネスやる人が人脈を求めてどうするんだと思ってるんです。結局その人脈って金儲けのために人探してるのと一緒じゃないですか。それやっぱおかしいと思っていて、やっぱ最初自分でやって実力がつくと勝手に出会えてくるんですよ。それを人脈だと思ってるんで、まあ、いらないなと、まあ、思ってますし、あとは、もう、なんか、細かいテクニックがマーケティングがどうだって習うよりも、元々の、考え方、そこがダメだと、何やってもダメなんですよ。
そう、背骨というか、
うん、
いや、だから、
なんていうのかな、
一見なんかこう、派手で激しいような、形に見えたりとかするんだけど、はい
うん、
やってることは本当に緻密だよね。
なんで、なんかその、
現実に基づいて。
大事なことなんかまあ、やっぱり、長期的にうまくいかない方、僕が言う長期ってのはどういうのかというと、僕起業して、今、17年、18年目なんですけど、
はい。
で、去年が、まあ、僕の年収も含めて全部最高益です。
はい。
なんですよ。なんで、一応、まあ、落ちたりした時もありましたけど、一応成長してます。
はい。
なんで、やっぱり長く、最低でも10年以上物事を続けてるっていうのが、誰かに話す最低条件であって、例えば、数年ぐらいちょっと、まあ、誰でもうまくいくんです、人生に。一回ぐらいは、石田さん、当たることってあるじゃないですか。
うん。
でも、5年10年続かないんですよ。例えば人騙してるとかね。
うん、
なんかそういうことやってると。うん、もしくは商品が嘘だったとか、
うんうん。
僕のポッドキャストも550、今日何回だっけ
?561 回目です。
561回目。
はい。
恐ろしいですよね。
うん。
でもその経営、そう。なんで、僕は誰かから話聞く場合は、石原さんからもなんでいろいろお話を聞くかというと、まあ、ずっと続けてるからなんですよ。あ、続けてるは、うん、成果を出しながら続けてる人、僕は信用ってそこだと思ってるんですよ。なんか口がうまいとか、うん、そんな人いくらでもいるじゃないですか。
はい、
僕そこには価値なくて、その人は何やってきたのっていう、その、 きちっと土台があって、っていう人の話だけを聞くっていうふうに、ここの、この音声を聞いてる方も、そういう視点で見ると、おのずと、そんなね、たくさんの人の話なんか聞く必要ないし、だったら、自分がやってる、そんなよくわかんない会食行くんだったら、本当に自分のお客さんに電話かけて、聞きなさいと。なんで買ったのと、その方がもう100倍勉強になるんで、なんかみんなちょっと間違えてるなっていうのは感じますね。はい。
はい。ということで、本日は第561回目の石原明の経営のヒントプラスお届けいたしました。
はい。はいゲストでね、はい、しばらくやってますから、はい、楽しんで聞いていただければありがたいと思います。
はい。はい、株式会社 eMedic の小島美希人社長でした、はい。どうもありがとうございました、
はい。ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問をお待ちしております。メールアドレス、info@m-aim.jp宛てに質問内容を記載の上、件名をポッドキャストの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しております。そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さよなら。